海賊だった和尚さん。昔々、ある村の山寺に和尚さんが住んでいました。ある日のこと、一人の旅人が寺を訪れ、和尚さんに一晩泊めてくれないかとお願いしました。
ああ、よかったらどうぞお泊まりください。
長い旅で心に残っているような経験をお持ちでしょう。よかったらお聞きしたいのですが。
それほど感動的というほどではありませんがね。私は元船を漕いで仕事をしておりました。ある日、海賊に襲われまして海に放り込まれたのですが、危うく死を免れたことがあります。もう命がけで岸まで泳ぎましたよ。
その話を聞き、和尚さんはしばし考え込み、そして自分もかつては海賊であったと語り始めました。
若い時は海賊をしていましたから、毎日命がけの生活でした。船や小舟を襲っては荷物を奪っていました。
ある日、遠くに船が見え、間もなく船を漕ぐ若者と、荷物のそばに座ってお経を唱えている和尚さんが見えました。
格好の獲物だ。乗り込んで荷物を奪え。
私は手下に命じました。若者は手を合わせて命乞いをしました。
この船にあるものすべて差し上げます。どうかお助けを。
都にいる年老いた母の見舞いに行く途中です。母は死ぬ前に一目私に会いたいと申しております。
すると一人の手下がその者の腕をつかんで海に投げ込み、その者は岸に向かって泳いでいきました。
その間、和尚さんは何事もなかったかのように目を閉じ、船の上でお経を唱え続けていたので、私はその和尚を担ぐと海に投げ込みました。
すぐに溺れ死ぬだろうと思ったのに、なんと驚いたことに波音に混じって経が途切れ途切れに聞こえてきました。その和尚は海の中に沈んだかと思うと、また浮き上がってきました。
しぶといやつだ。やってしまえ。
そう言うと、手下は和尚さんの頭や肩を棒で思いっきり叩きましたが、和尚さんは何度も浮かび上がってお経を唱え続けました。
よく見ると、水に沈まないように子供らが和尚さんを支えているのです。
見ろ。子供が坊主を支えているぞ。
一体何を言ってるんだい。子供なんて見えませんぜ。
手下はこう言いました。
どうやら私にだけ子供らが見えていたのです。
気味が悪くなって棒を差し出し助けてやることにすると、和尚さんは棒をつかんで船に上がってきました。
すると子供たちは見えなくなりました。
お前は旅を終えて都の寺に帰るのか。
私が尋ねると、なんの、都の外れの比叡山延暦寺の修行に向かうところじゃった。
ところで、ついさっきまで水の中で支えていたあの子供らは一体何者なんだ。
と聞くと、そんな子供らなど会ったこともないの、と答えました。
では海の中にいる間、なぜお経を唱え続けていた？
と尋ねると、たとえ溺れたとしても死ぬのが恐ろしいなどとは思わぬ。お経は命よりはるかに尊いもの。それゆえ唱え続けていたのじゃ。
水の中でお経を唱えていたときに、かえって体が軽くなったような感じがしたのじゃ。
死に直面していたのに幸せな気分じゃった。これも仏のご加護に違いない。
と和尚さんは言うので、私はその言葉に心を動かされ、こう申しました。
まだ延暦寺に行くおつもりか。そのつもりなら俺が連れて行くぞ。
いや、気が変わった。田舎の寺に戻るつもりじゃ。そういうことなら、俺が寺まで連れて行こう。ところで、あの子供らを誰だと思う？和尚さんは考え込んでいましたが、こう言いました。私は7歳の時からいつでもどこでもお経を唱えていましたのじゃ。あの子供らは経典を唱える者を守ると伝えられる十人の守護神でありましょう。仏に代わって私を助けてくださったのじゃろう。私は生まれて初めてお経の尊さを知り、この和尚さんについて仏の教えを学ぼうと決意しました。気が狂ったと思われても私の決心は変わらず、修行僧になるべく頭を剃り、はるばる和尚さんの寺までお供しました。私は経を唱え、昔の罪を償っております。こう言うと、元海賊の和尚さんは旅人に微笑みました。おしまい。